はい。クロステックベンチャーズのスタートアップオフレコ対談です。今日はですね、僕も久々にお話しするんですけども、メルカリの小泉会長に来ていただきましたと。で、フリルのですね、あ、フリル、今スマートバンクか。の堀井さんとのノートが最近バズってて、小泉さんいつか出ていただきたいなと思ってたんで、このタイミングがいいかなって思って、
なる
私
ほど。
にしたら、OK していただきましたという感じです。で、聞いていただいている方は、小泉さんの認知率多分100%だと思いますけど、一応ですね、小泉さん1分程度で自己紹介していただいてよろしいですか？
あ、はい、どうもこんにちは、小泉です。自己紹介、そうですね、僕は新卒で証券会社に入りまして、そこでもにネット企業の IP を担当したんですが、まあ、その縁もあって、ミクシーの、経営に参画したのが多分26歳、27歳ぐらいかな、時でして、で、まあ、31歳ぐらいに退任しまして、で、その後、まあ、1年半ぐらい、プラプラとしたんですが、33歳の時にジョインしたのがメルカリでして、今ちょうど10年、11年目っていう感じですかね。まあ、その間にも、ラクスルとか、フリーカードとか、アカツキとか、まあ、いろんな会社の、社外取りとか、観戦やらせてもらってまして、スタートアップ業界、なんかだいぶ古くなった、まあ、そんな感じかなと思ってます。はい。
それ後からちょっと話題にしたいですね。小泉さん、ミクシーからメルカリのフリーランス1年期間に関わった会社が全部大成功してるっていう、僕なりの印象があって、そこら辺、ちょっと当時の風景とかちょっと聞いてみたいなと。
なるほど。わか
は
り
い。
ました。
で、まずはですね、このポッドキャストのテーマが、その人のアントレプレナーシップを探るみたいな感じでやってまして、まあ、小泉さんも相当アントレプレナーシップ溢れた方だなと思ってるんですけど、まあ、どこら辺が起源なのかなっていう感じで、中高生とかってどんな感じだったんですか、小泉さん。
多分僕の期限、結構中学生が大きくてですね。で、まあ、中高一貫校に入ってたんですけれども、まあ、結構進学校だったんですよ。で、まあ、きず、あのー、まあ、中、小学校の頃ってなんか地元だと結構、まあ、なんていうのが、まあ、頭良くて成績も良くてって感じなんですけど、進学校に行ってもう全然勉強できなくて、
なるほ
まあ、上には行ったというか、まあ、挫折したというか、
ど。
全然下の方で、で、それで僕逃げた先が実はファッションとか音楽とか、あとなんか学校教育にパソコンがなんかすごい盛んで、当時93年で僕中1なんですけれども、もう93年のタイミングでもう Mac が20台ぐらいコンピュータルームにあっ
そ
て、
れはすごいっすね。
まだ1台80万とかそういう時代ですよね。で、そこでなんか学校教育としてグラフィックやったりとか、あとゲーム作ったりとか、そんなことをやっていて、まあ、僕自身は部活のキャプテンみたいな、普通にアクティブな方だったんですけども、一方でなんかこう、成績順に並ばないじゃないですか。そういうグラフィックだとかゲーム作ったりとか。こういうの結構好きで、パソコン好きだったりとか。あと、そういうファッションとか音楽好きになる過程で、中学校3年生の時に、エアマックス95っていうスニーカー、ナイキのスニーカーが、まあ僕、普通にかっこいいなと思って、定価の1万5千円買ったら、その後20何万円まで行ったのかな。エアマックス狩りみたいな社会現象になるぐらい、こう。なんか、値段が上がっていくみたいなのがあって、その後もいくつか自分がいいなと思ったスニーカーが値上がりしていくのがあって、なんかそこでこう、商売とかビジネス面白いなとかっていうのは結構中3、高1ぐらいの原体験ですね。
なるほど。それはあれですか？実際それで商売してみたりとかもされてたんです
あ、
か？
そうですね。高3ぐらいからは、それで、原宿で買ってきては、なんか地方の人にこう転売するというか、
なるほど、なるほど。
まあ、そんなことやってましたね。で、大学はもうまさしくバイトもせずに、基本的には、そう、ヤフオクションなんか使いながら、
なるほど、なるほど。
裏ファッション転売するみたいなことでずっと稼いでましたね。
なるほど。あれですね。小泉さん世代の起業家の登竜門の背取りをくぐり抜けてる
そう。
感じですよね。み
はい。
んな、なんか結構やってる人多かったですもんね。
みんなやってましたね。
なるほど。で、まあ、じゃあ中高ぐらいでそういう原体験があって、大学生になって、まあ、時給でバイトするってよりは、そういう、まあ、いわゆる価値のギャップみたいなのに目をつけて、まあ、商売ができてたって感じだと思うんですけど、そ
はい
こ
はい。
が、まあ、パソコンを使ってて、インターネットみたいなところで行くと、まあ、ヤフオクとかを使いこなした、ユーザー側としてめっちゃ使ってたとか、そういう感じですか、大学
あ、
生。
そうですね。もう、ヤフオクもそうでした。あと、ファッション付けの掲示板とかにずっと入り浸ったりとかしてて、当時 BBS ってやつですね。 だからもうずっとパソコンの前に夜とかいましたね。なんか飲み、高野馬場、僕、早稲田だったんで、馬場に飲み行って、まあ終電ない時間まで飲んで、大体朝方までパソコンルームの方に移動してきて、こう朝までパソコンやってるみたいな。
なる
そ
ほ
ん
ど。
な感じです
ちなみに
ね。うん。
今もファッション結構好きなんですか？小泉さ
あ、好きっすよ。好きです、好きです。
ん。ああ、おしゃれですもんね、小泉さん結
い
構。
やいや、そうですよ。もう、なんか好きっすね。
後から小泉さんはなぜセンスがあるのかっていう質問を投げかけるんですけど、そういうのも僕結構影響あるかなっていうふうな今聞いてて思いましたね。はい。
はい。
で、就職活動は、これ何年にしてたんですか、就職活動。
2002年の頭とかですかね。
ああ、じゃあネットバブル崩壊中って感じですね。
崩壊中、もしくは崩壊後なんで、なんかね、同期で例えばサイバー行くとかって言うと、もう大丈夫かみたいな。そんな時代でしたね。
そうっすよね。
うん。
なんで、就職活動はインターネット業界っていうよりは、いわゆるスタンダードな就職活動だったんですか？
あ、僕はですね、逆に言うともう自分で結構稼いでいたので、まあ将来自分が会社を経営したいなと思ってたんですよね。ただなんかそのヤフオクで稼いでるっていうのは、なんか大学生の自分的には、なんか金額は稼いでるんだけど、なんかこれ長続きしないだろうなと思って、ただ将来やっぱ上場するような会社をなんか自分としても経営したいなと思いがあったので、証券会社の投資銀行部門とコンサルティングファームをメインで受けて、それ以外はあんまり受けてないですね。
で、最終的には大和の投資銀行部門に入るわけですけど、迷
は
っ
い。
た会社とかってあったんですか、小泉さ
実はリクルート内定もらってて、
ん。リクルートっぽいっすよね、確かに。
リクルートで一応新規事業やらせてくれるって言ってたんですけど、なんか明らかにちょっとホットペッパーとか、なんか売りに歩いてる自分が想像できて、なんかここは、多分新規事業やらないで、セールスマンとして結構すごいっす。なんかいいパフォーマンス出そうだなと思ったんで、
確かに結果出しそう。
なので、ちょっと、なんか逆に言うと金融ってちょっと自分っぽくないんで、ちょっと投資銀行まあ、規模ではあったんですけども、やっぱこっちがいいかなと思って、やりましたね。
大和はあれですね、投資銀行コースみたいのが当時あったって感じなんです
あ、そうです、そうです。なので、投資銀行の時に別会社だったんですよね。当時、大和証券と三井住友銀行の合弁で作った、大和証券 SMBC っていう会社があって、そこも投資銀行しかやらないので、もう、なので、最初から配属も、まあ、僕は IPO かプライベートエクイティか迷いましたね。その辺のやっぱり経営に近いところやりたいなと思っていたので、まあそういう、あと M&A か。まあ個人的にはまあやっぱ IPO が第一希望出しましたけれども、まあそういうようなことから選べるようなコースでした。
僕でも結構小泉さんの謎が今話しながら解けてきた感じで、大和時代の話も、なんかいきなりめちゃくちゃ活躍してた話を結構聞くわけですよね。メディアを見たりとかして。若くしてミクシーの IPO を担当したりとかっていうのがあったんですけど、まあ、要するに入社時点で動機が結構全然違うから、あれですか、小泉さんの感覚的にも、ちょっと同期とかとはスタート時点で少し、意識の違いはあったかなっていう感覚ですか、入った後。
みんな優秀なんで、頭は見ないんですけど、目的は僕が一番明確だったかなって気はしますかね。まあ、あと僕自身はずっと学生時代からインターネット好きだったので、さっき言ったようにネットバブル崩壊後だったんで、誰もインターネット企業やりたがらないんですよ。なんで、手を挙げると全部やらせてくれるような、まあ、そんなノリが当時あったので、なんか、その辺はなんか自分的に将来インターネット系で会社経営したいなって思いから逆算したときに誰もいなかったみたいな。なんか運も良かったと思いますね。
小泉さん、インターネットをユーザーとして好きだったっていうのはよくわかるんですけど、当時。まあ、産業としては、その周りの人の評価はそんな感じだし、株価も低迷してた時代じゃないですか。産業としての可能性っていうのは、小泉さん自体は当時からもう明確に感じてたって感じなんです
いや、そんなに深く考えてなかったですね。
か？うん。
ただ、若くても、クライアントとしてすごく真剣に何人だろうな。対応してくれるというか、まあ僕、同時期に結構いろんな大企業の子会社上場とかもやってたので、そういう案件になると、やっぱりなんかどちらかというと結構年配の方々が活躍して、なんか僕みたいな若手はなんか資料を作るだけで終わっちゃったりするんで、僕はすごいそれ面白くないなと思っていたんですけど、ネット企業とかだともなんかもう小泉さん、小泉さんって感じで、もうすぐ対等にビジネスの会話できるので、 単純にそれが楽しかったってのもありますけどね。
なるほど。今そんな言われなくなりますけど、当時はインターネットの仕事は若い方が有利だみたいな、まあそういう感じでしたもんね。インターネッ
あ、そうです
ト
ね、そうで
産
す
業に
ね。
関する仕事は。
う
なるほど。
ん、絶対そうと思うんです。
ちなみに、代表的な仕事はもうミクシィの IPO だと思うんですけど、それ以外で小泉さんが印象に残っている仕事って、大和時代どういう仕事なんですか？
僕自身は、例えば、よくメディア出してるのは DNA さんとか
なるほど、なるほど。
は、そうですね。担当してもらったりとか。あと、なんだろうな。あとは、郵政民営化やってましたね。
あ、そうなんですね。あ、それはでも、めちゃくちゃ大規模プロジェクトですね、郵政民営
なの
化。
で、逆に言うと、ミクシーと郵政民営化を同時にやってたので、
はいはい。
僕、それがある意味、辞めるきっかけになったというか、
な
やっぱ
るほど。
り、郵政民営化って10年かけて10兆円みたいなプロジェクトなんですよね。
はいはい。
で、僕、平社員で唯一プロジェクト入らせてもらって、まあ、なんか、みんなからすると、なんか、出世コース的な、なんかこう、お前10年、キャリアもフィックスじゃな、みたいな、おめでとうみたいな感じだったんですけど、まあ、僕的には、なんか、さっき言ったように、どんどんその、案件が、あまり大型なので、どんどんその自分関係ないところで案件が進んでいくんですよね。どんどんその役員陣で話が進んじゃってて、僕ら末端は本当にこう、毎週とりあえず提案書作っていくみたいな。で、なんかすごくこれ10年やるのかっていうのと、一方でミクシーはもうずっとうちの方に入ってくれとか、どうするかとか、そんな議論ばっかりしたので、俺10年こんな仕事してんだったら、もう絶対に経営司会ミクシー行くべきだと思ったのが、転職のきっかけですね。
なるほど。なるほど。ミクシーは当時で行くと、まあ、笠原さんは社長でいて、トイメンとか、あとは誰がいた感じなんですか、役員としては。
ですね、ファインドジョブがメイン事業だったんです。僕が担当した頃ってのはまだ。なので、ファインドジョブが塚田っていうのが、
ああ、塚さんいました。
で、CFO は小針さんっていう方で、
なるほど。
で、僕がだから一番最初に出会ったのは、多分ユーザー数がまだ10万人いるかいないか。で、まだ、ですね、ミクシィ事業は3人ですね、多分、バタラみたいなところとか、数人でやってた。
じゃ、急速にネットワークが広がってるぐらいの、広がり始めたぐらいの時期なんですかね、
ま
ミ
だ
クシ
グリーに負けてたぐらいかもしれないですね。
ィ。ああ、なるほど、なるほど。わかりました。ちなみになんか、そこから小泉さんがめちゃくちゃ大和証券の人として、コミットしながら IPO を目指して、IPO を実現して、その後、入社って感じだと思うんですけど、明確になんか、誘われたタイミングとかっていうのは、まあ言える範囲なんていいんですけど、なんかどういうシーンだったとかって覚えてるんですか？
いやー、もう上場前からずっと言われてたんで、
なるほど、いつだっけなーみたいな感じ。
あとは経営会議とかいろんな会議出てたので、なんか、社内の人もなんか転職したタイミングでもなんかみんな仲いいんで、なんか転職してきたっていう感じがしないぐらいです。多分、当時のミクシィ社員も。週3、4ぐらいはいたんで、この人に。
ああ、じゃあもう、繁盛中、コンサルみたいな感じになってたってことですね。
繁盛中ってわけじゃないですけど、なんか、たとえ1時間でもいいから、なるべく行こうかなと思ってましたね。
ああ、なるほど。
で、僕、渋谷の方にやっぱインターネット企業多かったんで、渋谷界隈多かったので、安かったですね。なんか GMO 行った後にミクシィ行くとか、界隈行った後にミクシィ行くとか、そういう感じで、1日1、2時間でもいいから行ってましたね、なるべく。
ミクシィは上場して数ヶ月で転職したぐらいな感じですか？
3ヶ月ですかね。9月に上場して、12月に僕入ってるんで。
じゃあ、比較的最短で段取ってってことだと思うんですけど、最初はでも社長室長だったんですね、CFO じゃなくて。
そうですね。まあ当時はさっき言ったコアリーさんが CFO にいたので、まあ僕はどちらかというとなんか、笠原さんのやりたいことをまず最初壁してもらってなんか形にしていくみたいな感じだったので、例えば海外どうしようかねみたいな話になったので、さっき言った12月に入ったんですけど、多分翌年の2月に笠原さんの2人でシリコンバレーに行って、Facebook、当時まだ全然小さかった Facebook あったりとか、MySpace とか、あと当時だから、まあ、本当に立ち上げば、当時のツイッターとか。で、まあ、そういう会社に会ったりとかして、アメリカで SNS 可能性あるかなとか、まあ、そんなんとか、いくつかそういう事業系もやってましたね。
すっごい表面的な質問なんですけど、小泉さん、英語いけるんです
いやいやいや、もう
か？
僕、その時はあんまり得意じゃなくて、その後から IR やるようになって、機会が増えましたけど、全然それまで使ってなかったですね。
じゃあ、仕事の中で 必要性からながらやれるようになってます。
そうですね。なので、はい、IR のミーティング結構得意なんですけど、普通になんかその何回の投資家と夜ご飯行こうぜとか言われると結構しんどいですよね。なんか何、話題が終わっちゃうと飛ぶんで。
はいはいはい、はい。雑談がきついってやつですよね。
雑談きついって、IR は見とくけどです、
はいはい。で、ミクシーは、5年間勤めたって感じですね。そこからで
いく。そうそうそう。はい。
うん、ミクシー時代のなんか、思い出でとか、プロジェクトとか、なんか、印象に残ってることとかって何がありますか？
まあ、いくつかあるんですけど、やっぱりオープン化じゃないですかね、SNS の。
うんうんうん、
で実は僕、最初に、ミクシーの IPO の提案しに行ったのは2004年の終わりとか2005年の頭なんですけど、うん、世界初の SNS の上場っていう提案書だったんですね。まあ、多分ユーザー数が2、30万人ぐらいだと思うんですけど、うん、で内容何かというと、1人 1ID、SNS の ID を1人 1ID 持つ時代になるんで、
うん、
その上に、今は日記とかコミュニティしかないけど、その上にいろんなサービスを、コンテンツを載せるための M&A をする資金を得るために IP をしましょうっていう人だったんですよ。
うんうん、
まあ、事例としては、いわゆる楽天の ID を中心とした楽天経済圏みたいな、
うん、
形で、ミクシーの ID をどんどん、まあ、そういう人の使いをしていきましょうっていう提案だったんですね。
うん、
でなので、比較的その SNS の ID をオープンにしていくっていうのは、すごい昔から持っていて、
うん、
で、IP をした後、まあ一応それも考えたんですけど、やっぱり M&A で結構重いなっていう中で、2008年ぐらいかな、オープン ID みたいな、ID のオープン化みたいな話がやっぱ出てきたので、
うん、
で、それでこう、どんどんサービスの連携が進まっていくときは、なんか、すごい前に自分が提案したのが、なのかな、技術的にできるようになっていったっていう嬉しさ、すごいありましたね。
なるほど、なるほど。まあ、あれですよね、SNS の上にさらにオープン化するっていうのは、めちゃくちゃインターネットらしいプロジェクトですね。興奮しますよね。うん。インターネットの良さが最大限発揮されたプロジェクトだったかなと僕も思いますね。そこからの人脈とかっていうのは今も生きてる感じですか？オープン化した時の人脈みたいな感じ。
で、その後、ソサゲがブームになっていく過程とかあったと思うんですけど、だから僕初めて慎太郎さんに会ったのも多分2007年とかですね。
それはオープン化きっかけ。
あ、いや、その前ではあるんですけれども、まあ、オープン化の辺とかで、なんかまたもう一回、距離が近くなったって感じかもしれないですね。
なるほど。
なんかやっぱりそれ、オープン化することによって、やっぱりいろんな、ね、インターネット業界がつながり始めたので、
うん、
それまで結構ネット業界、比較的こう、みんなスタンダローンでやってたのが、なんかオープン化をきっかけに、なんかすごいこう、プラットフォーマーと、当時で SAP みたいなことだったりとか、なんかこう、つながり深くなっていって、なんかありますよ。
まあ、当時は、その前はプラットフォーマーが i モードとかでしたしね。みんな、なんかドコモに、提案に行くみたいな雰囲気だったんで、うん、まあ、そういうカジュアルな感じじゃなかったですね。
そうですね。うん、だそこは結構ネット企業の厚みが増してきたというか、ちょっとこう増えて、取っていったなって気がしますね、
うんうん。で、ミクシー自体は2012年に退任されて、まだ32歳です、その時は。
31歳ですかね。
31歳っていう感じだと思うんですけど、これはなんか自分なりには、今振り返るとどういうなんかタイミングを選んだって感じだったん
ですか？実はその1年前にも退任したいって言っていて、ちょっと時期尚早すぎてできなかったんですけど、うん、もともと30歳になるときに、まあ、会社もすごい距離伸びていて、うん、で、まあ、社員数も伸びて、優秀な社員がどんどん入っていく過程で、
うん、
なんか20代十分やりきったなと思ったんですよね。うん、
なるほど。
こう、手を動かすというより、なんか意思決定ばっかりするような時間がやっぱ増えていく過程で、うん、ちょっとこう30歳でこんなに意思決定だけしかやらない仕事してるのはよくないなってなんとなく思って、うん、なんかどっかでもうちょっと苦労した方がいいんじゃないかなみたいな。
うん、
なんで、もう一回この経験で、なんか小さい会社を大きくするっていうのをやっぱやってみたいなって。っていうのが出てきて、まあ、何もやりたいか決めてなかったんですけど、まあ、30歳になったきっかけで辞めようかなって思ったのは1年前で、で、まあ、なんか準備1年間して31歳辞めたって感じですね。
なるほど。よくわかりました。で、そこからまあフリーランス期間が、なり充電期間が1年ぐらいあって、まあ、その小さい会社っていうのはどこなのかっていうのを、まあ、潜在的には探してた期間だとは思うんですけど、さっき言った通り、当時小泉さんが関わってたのが、フリークアウト、暁、ラクスルのめちゃくちゃちっちゃい時 ていう感じで、うん、まあ、どこも大成功してるじゃんっていう感じなんですけど、はい、あれはなんか小西さんが選んだんですか、それとも友達に頼まれたからみたいな感じだったんですか。
いや全然選んでないですよ本当に。それこそなんか暇ベンチャーキャピタルから、例えばアンリとかから、小泉さん暇っすよねみたいな、退任したんで、将来的に IPO する可能性のある会社があるんで、
はいはい、
上場準備したいから、
うん、
社外役員やってくれませんかみたいな話だったりとか、
うんうん、
って言って、なんかマンション一世時代の安かね、ラクスル行ったりとか、
うん、
なんかそうですね、まあなんか本当そんな感じで、みんなまだ全然ちっちゃかったっすよね。うん、
なるほど、なるほど。まあ、そういう日々を経て、まあ、ここからスマートバンク堀井さんのね、ノートあたりが始まって、まあ、フリルにも興味持ってくれてたらしいみたいな時代が始まっ、で、日本ではスマートフォンが浸透してみたいな時代が始まってきますって感じなんですけど、メルカリはそういう意味だと、堀井さんのノートにも書いてましたけど、リリース前からもう、こういうの準備してるっていうのは知っていて、話は聞いていたって感じなんですかね、うん、小泉さん自体。
そうですね。リリースの2ヶ月前ぐらいに、ドリコの内藤さんと飲んでて、
うん、
なんか慎太郎さんなんか新しいサービス立ち上げるらしいよ、みたいな話で、
うん、
フリマアプリでするらしいね、みたいな話で、
うん、
ちょっとなんか、どんな感じか、聞き行こうよとか、話していこうぜって言って、飲んでる最中に内藤さんにで、内藤さんから慎太郎さんに連絡して、
うん、
なんか夜10時ぐらいになんか慎太郎さんに押しかけましたね、酔っ払った2人で。
そしたら、あのノートを見る限りは、若干迷惑そうだったんで、
相当迷惑そうでしたよ。相当迷惑そうでしたね。相当大変なタイミングで言ってますね、僕ら。
あれですよね、コードを、ネイティブで書いてなくて、ウェブベースで書いてて、ネイティブに書き換えてる途中だったって感じですよ、ね。
そうっす、はい。書き換えてる一番辛い時のタイミングで僕ら言ってるんで。
うん、
すげえ迷惑そうだったんで、1時間ぐらい買いました。30分かな、もう。
慎太郎さん、まあ、こっからね、メルカリの話になってくるんですけど、当時は慎太郎さんもあれですもんね、フリルの存在してるから、1日でも早くちゃんと出したいみたいな、焦ってる時期だったんですかね、そういう意味でいく
と。そうですね、うん。ちょうどローンチが僕らとフリルって1年違いになるんですけど、
うん、
なんで結構やっぱフリルが先走ってたので、
うん、
その危機しか多分あったと思いますね。
うん、なるほど。まあ、小泉さんが、着任される直前に私も当時ユナイテッド株式会社に所属していて、慎太郎さんから提案を受けて3億円投資して関わり始めるっていうのはリリースして1ヶ月後ぐらいからだったんですけど、小泉さん自体が明確に結構めっちゃ慎太郎さん誘ってくるなって認識したのはいつぐらいだったんですか。
11月ですね。
ああ、秋ぐらいって感じですね。
はい、決してますね。8月ですよね、多分。
8月に、はい、投資して社外取締役になって、そこからめちゃくちゃ金使ってプロモーション始めたって感じでしたね。
あ、そうですよね、多分。はい。ユナイテッドさんの協力があってやって、で、僕は11月の中旬ぐらいかな、なんかネット業界でなんかご飯行こうよみたいな企画があって、はい、同世代で、
はい。
その飲み会の前に慎太郎さんからなんかお茶できるって言われて、はい、赤坂のストーリーで、一時間前に行って、で、そこで初めてなんか、何やりたいのみたいなこと言われて、いや、僕自身、まあ、ミクシーやっぱ超えるサービスじゃないと、あまりやる気にならないんですよねって中で、
うん。
慎太郎さんから、じゃあ、うちいいんじゃないみたいな、結構、可能性あると思うよっていう話をもらって、ああ、確かに SNS やってたみたいなすると、結構、フリマアプリって、なんとなくこう、なんでしょうね、仕組みがすごい似てるなと思ってて。
うん、
なので、これはなんか自分の今の経験も生きるし、可能性がかなり高いなと思ったので、結構2つエンジンいいっすね、ちょっとジョインすること考えますねっていう感じで、そこからトントン拍子で当時の経営陣と会って、多分11月末ぐらいにはもう多分入りますって言ったとか、もう本当に1、2週間で多分入るの決めたかな。
こっからメルカリ上場ぐらいまでの話は僕も記憶があるんで、少しオーバーラップしながら話していくと聞いてる人は楽しいかなと思うんですけど、僕その小泉さん誘う前日に、まあ、当時Facebook メッセンジャーとかないんで、慎太郎さんとメールで E メールでやり取りしてたんですけど、明日小泉さんと時間もらったんで、もうガチで誘おうと思うんですよっていうのを慎太郎さんから来て、で僕は、はい、いや小泉さんくれますかねみたいな、僕から見てもすごい大物って印象があったんで、でまだメルカリ当時6、7人ぐらいですよね、正社員。
あ、そうそうそう、はい。
で、 来てくれますかねとかって言ったら、翌日、いや、なんかすごい、意気投合しましたみたいなメールが翌日とかに来て、あ、マジかと思った記憶が。だから僕がやっぱり、慎太郎さんと小泉さんでその後、大物の採用をどんどんやっていくんですけど、僕の印象だと、それのもう第1号がそのやり取りですよね。で、小泉さんが入ってくれるみたいな。で、12月に小泉さんが、あれですね、これ、一社員として入っていただいたんですよね、最初は。
メルカリ。はい、一社員です。はい。
はい、で当時、小泉さん の, キャラクターも僕、そんなに深く知らなかったんで、いや、CFO とかじゃないんですよとかって、慎太郎さんが説明してくれて、いや、もう、プロダクト以外全部やってもらいますみたいな話だったんで、あれ、小泉さんってなんか、証券会社出身で CFO の人だよなとかって思いながら、聞いてたんですけど、まあ、小泉さん当時いろんな人に言われたと思うんですけど、入社していただいた後12月、想像の10倍ぐらいめちゃくちゃ働いてましたよ、小泉さん。
そうですね、僕お酒好きですけど、多分そこから8ヶ月間ぐらいはお酒飲んでないですね、ほとんど。
だから毎日働いてました。小泉さんと慎太郎さんの中では決意があり、お互い握って入社いただいたと思うんですけど、僕とか当時の関西やってた飯井さんとかぐらいの距離感からすると、小泉さん、フリークアウトとかいろんな会社に関わられてる中で、メルカリはどれぐらいのテンションなんだろうみたいなぐらいで思ってた、想像の100倍コミットして、想像の10倍、まあ、労働量はね、その増やせない、10倍働いてたっていう、まあ、すごい、めちゃくちゃ、いきなり、もう本当にプロダクト以外全部やってくれてたなって感じでしたと。で、12月入ったあたりで、あれですね、もう CM やろうみたいに言い出してましたよね、慎太郎さんも少し12月ぐらいに。
そうですね。
小泉さん、
トータスと CM がセットでもう議論が始まってたんですね。
ってことですよね。当時ってでも、GMV でいくと月、どれぐらいですかね、1億あるかないかぐらいですか。
そうですね、2億、2億ないと思います。2億ぐらいです
ね。ぐらいですよね。まあ、急速に伸びてるとはいえ、それぐらいで、で、CM やってる会社ってほとんどなかったですよね。そのネット企業で当時でいくと。
ないですね、ないですね。
まあ、あれでか、黒猫のウィズが、
コロプラのゲームが、はい、ゲームが一部うまくやってるなって感じですね。
小泉さん、その、当時のその、競争戦略、まあ、ホリーノートとかにもいろいろ当時のシーンが出てきますけど、CM をやろうみたいなのが、まあ、入った瞬間にいきなりあって、どう思ってたんですか、小泉さん、個人として。
いや、もう仕組み的に、まあ、これ SNS と一緒で、ウィーナーテイクソールだなと。
うん。
で、まあ、一社以外勝たないんで、まあ、ちょっと堀井さんにも、ノートに書いたように、もう堀井さんたちにやられたらまずいなと思ったのが、
うん、
彼らって、まあ、結局女性戦特化でやってたので、
うん、
女性特化でやってくれてる会議においては、多分 CM みたいなマスマーケやらないなと思っていて。
そうですね。うん、
僕らはやっぱりオールジャンルなので、まあ、これはマスマーケで逆転するにはもう大規模にマーケして、でいいプロダクトを作って大規模にマーケして、うん、もうパワープレイで越すしかないなと思っていたので、うん、なんで資金調達とマーケティングがセットっていうのはなんかすごくもうそれしかないなっていうむしろ思ってたと思
う
んですね、
うんうんうん、なるほど。当時はでもあれですよね、イーストベンチャーズのシェアオフィスに入ってましたよね、まだ六本木の。
あ、そうです。僕らがよ、そうです。304にいて、
たぶん、隣にベースがいてみたいな感じで、はいはい。で、そこに代理店の人に提案に来てもらってたじゃないですか。
はいはい。
DM の。ほんと、たぶん代理店僕いたから分かるんですけど、たぶん代理店の人って本当に CM やるのかなって最初話しだけで提案してくれてましたよね。あの時って。
そうですね。だから僕らずっと資金調達が成功したらっていう前提でやってました。
はいはい。なるほど、なるほど。じゃあ、当時の、2大プロジェクトが CM と、資金調達だったって感じですか、入った瞬間に。
あと僕自身は、あれですね、評価制度のもうそうなんですね、評価制度のベースになるミッションとかバリューの策定。
ああ、そうですよね。
があって、あとはあれですね、クレカの、クレジットカードの会社と契約できてなかったんで、クレカの契約とか、はい。なんかペーパルで最初スタートしたんですけど、結構いろいろあって、
はいはいはい、
クレカちゃんとやんなきゃってので、クレカ交渉してたのと、あと、翌年、ファイナンスながら同時にヤマトとメルカリ便の交渉がスタートしますね。
はいはい。あと CS もやってましたよね。仙台。
カスタマーサポートの仙台拠点も2月ぐらいからやってたので、その辺は多分ほとんど人やってましたね。
それを全部積み重ねると、 まあ、8ヶ月酒飲まないっていうことになったって感じです。
まあ、徐々にメンバーが、ね、入ってきてくれたんで、どんどん楽になったんですけど、はい、なんか、さっき言ったビデオテックソロでこう勝ち切ったなと思えるワードは、まあ、思えるまではちょっとやめようかなと思って、はい、なので、その、CM やって2回目の CM やるのは多分その秋だと思うんですけど、
うんうん、
で有料化もその秋にやるんですよね。
うん、
でなのでその秋のタイミングで、あ、なんかやっとこう、ちょっとこう、余裕ができたなっていう感じでしたね。
うんうんミッションバリューのプロジェクトでいくと、小泉さんが発起人だと思うんですけど、で、入った瞬間にいきなりやったと思うんですけど、はい、当時はあれですよね、多分他の経営陣は、まあ、小泉さんがそこまで言うんだったらやりましょうみたいな雰囲気ですか。
あ、完全そうでしたね、
まあプロ。もっと事業を伸ばすことに集中したいみたいな感じのムードですよね。
そうですね、なんであんまり時間かけずに やらなきゃなって思いましたね。
うん。で、日帰りでホテルでやったんですよね、確か、都内の。
そうそうそう、ホテルを一泊借りて、それやりましたね。
当時4人でやった感じですか？小泉さん、慎太郎さん、亮をトミーでやったって感じですか？
あ、そうそう、創業者3人と僕です。
議論自体は結構盛り上がったんですか？
盛り上がりましたよ、めちゃくちゃ盛り上がりましたね。
なるほど。
結構でもスムーズに決まりましたね。
うん。
うん。
まあでも、振り返って思うと、その、一日の費用対効果の良さったらないって感じですね。あのファッションとバリューを掲げた、ことで進んだことってかなりありますよね、きっと。
そうですね。なので、バリューも3つってのは僕結構こだわって、やっぱり4つ以上人間覚えられないし、僕らも言えないから3つにこだわって、
うん、
で実はそのホテルで決めたときは、まだゴーボールドの言葉が確か決まってなくて、
うん、
ざっくりチャレンジする枠が1個あるよねみたいな感じだったんですけど、
うんうん、
それをまた言葉にする過程で、
うん
まあ、やっぱり英語が絶対グローバルでやっていくから英語必要だよねってので、まあ、領地とかがこう案出していく中で、
うん、
ゴーボルドっていう言葉が生まれたっていう感じなので、まあ、すごくいい時間だったと思いますね。
うん。なるほど。わかりました。あとはその CM なんですけど、ぶっちゃけ多分あれですね、テレビ CM の成果ってことでいくと、うん、この10年のテレビ CM 全部並べても、まあ、メルカリの最初の CM 以上成果出した CM あんのかなっていう感覚僕あるんですけど、全部数字見えてるんで、めちゃくちゃ当たりましたよね、うん、最初の CM。
当たりましたね。はい。
今振り返ると何が良かったって感じですかね。
まあ、正直僕も作ったことないですし、誰もメルカリ社なんか作ったことなかったんですよ。
はい、はい。
で、そういう中で僕らは結構こだわりましたね。なんかその、うん、例えばメルカリってジングルじゃないですか。
うん。
あれとかも、なんか数十パターン作ってたりとか、
うん、
速さとかも相当いろんなパターンで検証して、やっぱ違和感がある、耳に残るみたいなところをすごい徹底して追求したんですよね。
うん、
あれ、確か博報堂のなんかいろんな社員の方100人ぐらいにアンケートを取って、
うん
ね、40代以上の方はね、たまに聞き取れないんですよ。
なるほど。もっとはっきり話そうと。
そう。でも、なんか僕的には、そのぐらいで違和感があるギリギリがいいなと思って。結構そういうので、あと1コマ1コマ1秒1秒相当こだわったので、
うん、
結構その後の CM もそうなんですけど、結構僕自身はよく箱戸とか電通の人たちに言われるのが、あんまり一般的な作り方はしないんですよね。
うんうん、
かなりなんて言うんでしょうね、一緒にディスカッションしながら、なんか漫画を作っていくみたいな世界観で僕ら CM 作ってたので、
うん、
結構代理店から3案ぐらいもらって選ぶっていうよりは、もう完全にディスカッションで、なんか4コマ漫画一緒に書きながら議論するみたいなことをやったので、
うんうん、
結構作り方が特徴的だった気がします。
うん、確かに。あとあれですね、当時のこと思い出したんですけど、直前にグノシーが CM やったんですよね。
やりましたね。
で、ウルトラマンの CM で、いわゆる、なんていうか、広告クリエイティブ業界的には、落とし型 CM っていう感じで、全然何の CM か分かんなくて、最後に、ああ、グノシーね、みたいな CM で、大失敗して、そうだなっていうのを見て、まあ、こうなっちゃいけないなみたいなディスカッションしたのを覚えてます。だからもう何のサービスか分かるようにちゃんとしようみたいな感じでしたよね、当時。
そうですね、だから僕ら絶対売ったり買ったりは入れようっていうのと、
うん
うん、そうですね、キャスティングはだから当時20代、30代の子たちに人気あって、まあ、テラサウスの2人をキャスティング使うんですけども、うん、まあそこは完全にフリル対策ですね。
うん、
2、30代女性不利が先取ってたので、ここを逆転させなきゃまずいなっていうのと、そこはやっぱトレンドセッターなので、
うん、
なので完全にそこをぶっ刺しに行ったので、まあ、正直40代、50代はあんまり振りまだ振り向かなくていいかなみたいな、
うん、
とりあえず2、30代フリルの層をかっさらいに行くみたいなことを思ってました。
まあ、でもあれですよね。メルカリの最大の意思決定は僕はやっぱオールジャンルで最初からやるって決めたことだなって、小泉さんに言ってくれてるように思ったんですけど、僕はすごい野暮なディスカッション、慎太郎さんとした覚えがあって、投資の時に、いや、フリルは女の子だけで絞って、なんとか成立してるから、最初は絞った方がいいんじゃないですかみたいな。慎太郎さんはやっぱ最初から、それだと意味がないんですみたいな言い方してましたね。それだとやっぱマーケット小さいから、リス
そう
クはあ
で
るけど、オールジャンルでヤフオク超えしたいんですみたいなことを最初から言ってたんで、でも、それがやっぱ CM の大ヒットっていうのにつながっていくっていう感じですよね、基本的には。
すね。やっぱ慎太郎さん自身はやっぱ常になんか大きい方に意思決定してくれるんで、まあ、チャレンジしよう、しがいがあるというか、経営としては手の取り方がやっぱ大胆になりますよね、絶対に。
ちなみに CM 大ヒットした時って、まだ手数料無料だったんですよね。要するに
無
売り
料です、
上
無料です。
げ1円も入ってきませんって状態で、
そう
でも、GMV 伸びるってことは、どんどんお金が出てくるわけじゃないですか。決
です。
済手数料も出てっちゃうし、売り上げも入ってこないし、その時は、資金面ではそんな焦りはなかった感じですか、小泉さん。
なので、春に、3月に14.5億円集めるの、まあ、そこが大きかったですね。だから、CM プランニングしながら、その14.5億円のファイナンス回ってたので、ほとんどの会社が断られたので、
まあそうですよね、当時ね。
当時なら、社員15人とか20人いない中で、売上ゼロで、GM 伸びてるとはいえ、それでバリエーション100億円ぐらいでもあったので、
まだ今だったらね、それでも決まる会社あるのかもしれないですけど、当時は全然違いますからね、資金調達
そう
環境
ですね。
が。
なので、まあ、それを、まあ、なんとか信じてもらって、ギリギリ集まってっていう感じだったので、まあ、でもあのお金があったんで、まあ、結構余裕持ってできましたね。
なんか10億円ぐらい集めようとしてたら思った以上に最終的に集まったぐらいな感じでしたっけ、当時
そう
的
ですね、12億集めようと思ったら、
に。
まあ、断らなければ多分18億とかまで集まってしますね。
まあでも僕、明確に覚えてるのは、CM の着金がない、調達の着金がある期日までにないと、5月の CM 出せないみたいな感じだったんですけど、まあ、最悪、小泉さんと慎太郎さん自分で出すって言ってましたよね、当時。
あ、よく覚えてますね。そうそうそう。
まあまあ、個人資産ちょっとはあるんで自分で出しますよみたいな。まあ、だから、まあそういう腹のくくり方はしてる、まあなんか半年
そう
だっ
ですね。
たなっていう感じでしたよね。
あ、なんか投資家に足元見られたくないんで、交渉途中に。なんで、なんかあったら僕ら2人、2、3億ずつ出すんで、みたいな。なんか多くぐらいで僕らで出しますから、みたいなこと言ってました。
また当時、すごい慎重に取締役会でも議論がされてたのが、有料化のタイミングって感じだと思うんですけど、結果あれですね、1回目の CM でバーンと跳ねて、たんだけど、やっぱ資金の流出がめちゃくちゃ激しくて、で、調達はできるんだけど、いつじゃあ有料化するのかみたいな。で、フリル対策を考えると、まあ、有料化の瞬間にあっちに流れちゃうと怖いなみたいなのもありながら、最終的にはあれでしたっけ、2回目の CM の直前から撮ったって感じなんでしたっけ、有料。
あ、そうです。な
そう
の
ですよね。
で、有料化を10月1日からするっていうので、それから逆算して資金調達を23億円したのと、10月の頭から CM を大々的にスタートして、垂れないようにしたって感じですね。
あれですね、CM して、ちょっと経った後にやった方がいいんじゃないかっていうのと、やっぱり前にやんないと、資金的には結構大変だみたいな、まあ、両面があったと思うんですけど、当時やっぱ少し勇気をいった感じですか、その2回目の CM の前に有料化するってこと自体は。
まあでも資金調達できてたんで、なんかあったらゼロパーに戻そうかなと思ってましたね。もう一回。
まあ、極端なことは起きないとは思うけど、起きちゃったら打ち手があるっていう安心感はあったって感じです
そうですね。なので、僕自身の経営としては、比較的ファイナンス早めに回したんですよ。
か。
で、資金さえあればいい、取り手が自由なので、なので、あのタイミングで23億できたので、有料化は避けて、なんかあったら戻そうと思ってましたし、で、CM はですね、すごく運が良かったのが、10月1日から有料化するってことで、9月にまでの出品だったら無料じゃないですか。なので、駆け込み的な出品がすごかったんですよ。で、そこに CM バンって来たんで、10月頭に。そうすると、一気にそこで購入するんですよ。で、一気にマッチングされて、で、ジムがボーってまたもう一段上がるみたいな。
まあ、ユーザーのアハ体験が一気に広がったって感じです。
そうそうそう。なので、何でしょうね、結局その後の継続率が一気に上がるみたいな感じで、結果すごい良かったですっていう感じですね。
あ、ちなみにあれですよね、最初の CM の時に、 慎太郎さんか、手島さん、テラスハウスって知ってますか？使おうと思うんです。若者に人気みたいでっつって、全く知らないですって、どうしたのを覚えてません。当時僕35、6歳でしたけど、小泉さん知ってました？さす
僕
が
は
に。
当然知ってて、慎太郎さんも知らなくて、
そう
慎
です
太郎
よ
さん
ね。
に、ラブワゴンの今版ですって言ってみた方がいいと思います。
あ、確かに、なんかそういう説明を受けた気がします。あ、だったらいいかもしれないですね、みたいな適当なやり取りをしたのを覚えてます。はい。そんな、メルカリの、大ヒット前夜ですかね、みたいな、話で、前半戦は、終わろうと思いますけど、後半戦は、まあ、IPO 前後のメルカリとか、今、小泉さんが、やられているアントラーズの話も含めて、いろいろ聞いていきたいなと思います。じゃあ、前半戦、小泉さん、ありがとうございました。
はい。